ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。4月に入って少し経ちました。新年度が始まりまして、新しい生活が始まったという方もいらっしゃるんじゃないかと思います。いかがですか？ちょっとずつ慣れてきましたか？まだまだかなという方もいらっしゃるかもしれないですね。桃缶の4月のお便りのテーマが決まっていまして、スタート、出会い、このテーマでお便りを募集しています。これから始めたいことでも、それから新生活についてでも、また人や物との出会いで人生が変わったというエピソードなど、ぜひ桃缶にお便り送ってきてくださいね。4月中にご紹介したいと思っています。メールの宛先です。ももかん @藤谷桃.com、 momocan @藤谷桃.com、 こちらまでぜひお便り送ってきてください。スタート、そして出会いが4月のテーマになっています。それではお便りをご紹介していきます。ラジオネーム太陽ママさん。ママさんこんばんは。うちの息子は車が大好きで、ドライブすると目をキラキラさせながら窓の外を見ては、ママあれは何、あの看板は何て書いてあるの、と質問してきます。なので4歳にしてはかなり道路標識に詳しい方なのですが、この前、ママ道路に書いてあるあの2つのダイヤの形は何、と聞かれました。ん、確かに道路でよく見かけるけれど、特に何も考えたことがなかったな。いい機会と思って改めて調べてみたら、すっかり忘れている標識だらけで、息子と一緒に本を読みながらもう一度勉強しています。さて、ももさんは道路に書かれている2つのダイヤの形、どんな意味なのか知っていますか？太陽ママさん、お便りありがとうございます。息子さんは車がお好きなんですね。車そのものが好きという子もいれば、ドライブをしてその道路にいろんなこう標識があったりとか、いろんな道を走るのが好きだったり、そういうお子さんもいますよね。うちの息子も同じで、やはりどっちも好きです。普通にこうおもちゃとしてのミニカーとかを集めるのも好きだし、車に乗っていろんなところにお出かけしたりとか、だからそう、目的地が近いとちょっとつまらないみたいで、もうちょっと走ろうよ、もうちょっとドライブしようよ、とかって言われちゃったりします。ですぐ戻ってきちゃうような距離だと、もうお家なの、あの車庫に入らないでもうちょっと走って、みたいなことを言われちゃったりするぐらい、乗るのも大好きですね。で、やっぱりそこにつながるのか、乗ってる時もね、すごく窓の外を見ていて、見たことない看板とかがあると、あれは何だろうって同じように聞いたりとか、信号の形とかがこう微妙に違ったり、その作られた信号の年代によってこう形が、例えば薄いものがあったりとか、丸と四角とこうライトがつくところがね、なんかこう形が変わっているものがあったりとかあるんですけど、そういうのをこう大人はもう何気なく見て特にね、意識しないんですが、やっぱりちょっとでもいつもと違うなっていうものを見つけると、あれあれ見て、信号が違うよ、とかっていう風によく話しています。なのでね、太陽ママさんのお子さんと同じだなと思うんですが、この道路に書かれているダイ ヤのような形をしている白いラインでね書かれているんですよね。これ本当にいろんなとこで目にするもので、でもまあ道路に書かれてあるので看板みたいに標識として立っているものではないので、それだからじゃあ止まりなさいとかはっきり何かしなさいとかっていうものではなかったりするので、何気なく見てる方も多いんじゃないかなと思うんですが、皆さんはいかがですか？私もねこれそうなんだろうなって思っていて、まあもちろんちゃんと免許を取った時は勉強したはずなんですが、やっぱり時間とともに忘れてしまっていることもあったりして、で私の中ではねあのマークはあの交差点が近いところにあるな、なんか信号があったり交差点がもうすぐあるよっていう時になんかついてるなみたいな印象を持ってたんです。だからまあ気をつけてね、もうすぐ交差点があるよっていう意味なのかなっていうふうに思ってたんですが、ちゃんと調べてみるとそれだとまあ正解のような正解とは言えないような感じで、このダイヤの形のマークはこの先に横断歩道または自転車横断帯がありますと事前に予告する意味なんだそうです。だから交差点に入るとは限らないってことですよね。交差点ほど大きな場所じゃなくても普通に横断歩道がある手前にもそのマークはついてるんです。なのであのダイヤが見えてきたら、あ、そろそろ横断歩道があるぞ、気をつけないと、横断歩道を渡ろうとしてる人がいないかなとかってすぐ止まれるように注意しようという意味のマークなんだそうです。そう言われてみて改めてまた外を歩いてみると、あ、本当だ、信号がないような横断歩道だけのところにもちゃんとこのマークついてるなって思いました。私もね、もともときっかけは、そうちゃんと調べてみたきっかけはやっぱりうちも同じ子供が、その時はね娘だったんですけど、娘が外歩いていて、でママこのマークってなんだろうねって言って、ちょっと可愛いから道路になんかこうダイヤのマークを書いて模様みたいにこの道路可愛くしてるのかなみたいなことを娘が言ったんですね。そう、女の子からするとダイヤのマークとかハートとかなんかそういうのってこう可愛くこうイラストみたいに書いてるような、そういう延長なのかもしれないですね。でそう言われて、いやまさかねそんなこう可愛くしようと思ってつけてる模様じゃないんじゃないのなんて話しながら、あ、でもちゃんとした本当の意味って私もちょっと調べてみたいなと思ってみたのがきっかけで、そうかそういう意味があるんだなって思ったんです。結構ねこういうものっていろいろあったりするので、あれあの時免許を取った時はしっかり勉強したはずなのにって思う標識って意外とあったりするので、ね、そういった機会にもう一回こう見直してみるっていうのもいいかもしれないですね。大事なことかもしれないなと思いました。太陽ママさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームシンプルライフさん、桃さんこんばんは。私は30代独身のバリバリ働くキャリアウーマンです。 仕事柄出張もたびたびあり、仕事の内容や距離によってホテルに泊まる日もあります。そんな私、旗から見るとバリバリ働く強そうな女性に見えると思うんですが、実は枕が変わると寝られないタイプなんです。できることなら持参したいところですが、うちの大きな枕はとてもバッグに入らないので、出張のたびに寝不足になります。そんなに気が小さい方ではないと思うのですが、こればっかりはちょっと情けない話なので、職場の後輩たちには秘密にしています。かっこ笑う。ももさんはこういうことありますか？シンプルライフさん、お便りありがとうございます。こんなこと言ってしまうと失礼かもしれないですが、可愛いですね。いや、こういうギャップってすごく魅力的ですよね。働いてる時はバリバリかっこよくお仕事をこうこなしている強い女性、みんなが憧れるような、そういう方なんですが、実は仕事以外のところではちょっとこう弱いところがあったり、可愛らしいところがあったり、情けないと思ってしまうようなところがあったりっていう、そういうギャップってすごくいいなと思います。でもまあ、もしかしたらご本人にとってはあまり人に知られたくないなって思う部分もあったりするのかもしれないですけれどもね。なるほど、枕が変わると寝られない、こういうこともありますよね。いやー、枕が変わるとの話の前にですけどね、このバリバリ働く女性で出張に行ったり、泊まりでどこかそうお仕事に行かなきゃいけないみたいなのってすごく私は憧れてしまいまして、ちょっとお仕事で飛行機に乗ってどこどこまで行ってくるねみたいな、いやー、かっこいいですよね。私はこういうお勤めをしたことがないですし、会社でこうバリバリ働くという経験がないので、ちょっと憧れてしまいます。なんかドラマを見ているような気分になっていいなーなんて思いますが、まあそういう形での出張とかはね、私は経験がないですけど、それでもこうライブ頑張って精力的にやっていた頃とかは、たまにですけれども、やっぱりちょっと遠くの会場までライブをしに行くっていう機会があったりすると、泊まりがけで行くとかっていうこともあったりして、そうするとまあちょっと似たような感じで、やっぱり普段行き慣れているホテルとかではなくってね、そういうお仕事の場所で撮っていただいたホテルとかに泊まると、やっぱり普段と違うので、あ、なんか落ち着かないなとか、ぐっすり眠れないなとかって思うこともあったような気がします。私ね、もともとそう枕を、ものすごく低い枕を使っていて、もうさらにもともと言うとそのことを知らなくて、普通に結構ある程度厚さのある枕を使って寝てたんですけど、ある時なんかこう測ってもらう機会があって、首の骨の形みたいなもの、そしたら私の首の骨の形には厚いこう枕はすごく向いてないっていうことが分かって、やっぱりそのね、首の骨のこうラインによってそれぞれの体型とか体格に合った枕ってあるんだそうで、私の場合は本当に薄い方がいいですっていう風に言われてから、そうだから枕だと、今使ってる枕はものすごい薄いんですけど、枕がない時はバスタオルをこう何枚かに折って折りたたんでね、寝るぐらいでちょうどいいので、そこはちょっとラッキーと言いますか、だからそう旅先でも、あ、ここの枕はちょっとふかふかしすぎてて私だと合わないなと思ったら、もうそこのホテルにあるバスタオルをこう折りたたんで枕にすると、それで問題なく寝られるので、高さで困るってことはないんですけど、でもやっぱりこうお部屋の明るさだったりとか、真っ暗にしちゃうとなんとなく心細いな、ちょっとつけときたいんだけど、でもここまで明るいと寝づらいなみたいな、お部屋のデザインとか環境によってそういうのもあるじゃないですか。それでなんか気になっちゃって、こう心地よい明るさにできなくて寝づらいなとか、あとは、まあ、最近あまりないかもしれないけど、時計の音とかシーンでした中でこうカチカチ鳴るような音がやたら気になって寝られなかったりとか、なんかね、そんな記憶はありますかね。だからそう、私は枕が変わるととか、これがないと寝られないみたいなものはないんですけど、 でもやっぱりちょっと気になるものって時にはあったりしますね。なんかね、そうそう、そういう枕が変わったら寝られないっていう方はどういうふうにしたらちょっとでもこうリラックスして寝られるのかなと思ってね、調べてみたんですよ。そしたら、あの入眠儀式、眠りに入るための儀式、なんかちょっと言葉だけ聞くとすごい仰々しい感じがしますけど、まあそんなに難しいことじゃなくて、普段これをすると眠くなる、この流れで眠りにつくみたいなものをある程度こう決めておくと、同じことを外でやれば、あ、私のいつものこう寝る前の習慣だなっていうことで、比較的こうリラックスして眠りにつけるとかっていうのを書いてあるのを読みました。例えばいつも寝る前にちょっとだけでも必ず本を読むようにしてる、この本を読んでそのまま眠るとかだったらその本を持っていけるじゃないですか。とか、あの塗り絵をするとか、そういう方もいるみたいです。塗り絵をしてからちょっと心を落ち着けてで寝るとか、今日一日あったことを日記に書くとか、あとは軽くストレッチをする、それからもっとシンプルにパジャマに着替えるとか、パジャマに着替えると、ああもう私にとってこれは寝る服装だ、寝るんだっていう風にこう自然とそういうモードに切り替わっていく、スイッチが入るみたいな、そういうところもあるんだそうです。なので、そういつもしていることと似たようなことが旅先でもできると、その宿泊先でもねできると、きっとより、ああもう寝るんだなみたいに自然になってくるのかもしれないですね。まあそうそう、その逆で NG、 これはやっちゃいけないってこともやっぱりあって、ギリギリまでスマホやパソコンの画面を見ている、これ結構多いと思うんですけど、やっちゃってるよっていう人、そう、これもやっぱり目が覚めてしまったり頭の中がね覚醒しちゃったりするので、できるだけやらない方がいいとか、意外とお酒を飲むっていうのもよしよしみたいで、お酒を飲むと寝られるみたいなイメージがあったりしますが、やっぱりちょっと量が多かったりとか、アルコール度数が強かったりすると、それによってまた目が覚めてしまったりということもあるそうなので、寝酒っていうんですか、寝る前に飲むお酒もあまりいいような良くないようなとかっていうのもあったりします。まあでもそれがね、あのお酒強い方とかで、いつものそのさっき言った入眠儀式として常にそれでこう自然に寝られるっていうのであれば、必ずしもダメってことではないのかもしれないですけど、そんな風にこうちょっと工夫するだけでも、慣れない環境の中でもリラックスして眠ることができるんだそうですよ。どうでしょうかね、参考になることがあったか分かりませんけど、よかったら試してみてください。シンプルライフさん、お便りありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネーム広平さん、ももさんこんばんは。4月から新たな部署に異動になって、ちょっとだけ慣れない仕事に苦戦しています。それより何より、最近眠くって、毎日平均6時間は寝ているのに仕事中も眠くなってしまうこともあったりで、お昼休みに昼ご飯を食べ終えたら仮眠を取ったりもしています。春の陽気もあるのかな、ポカポカ気持ちがいいですもんね。ふわーかっこあくび。浩平さん、お便りありがとうございます。春って眠くなりますよね。そう、気候もあるのかなとも思いますし、あとはやっぱり冬から春に向けて気温の変化があったりするところから、ちょっと春はね眠くなることが多かったりとか、あと朝晩とお昼の寒暖差も結構あったりするじゃないですか。そういうところからこう自律神経が乱れてしまったりして、眠気につながるってこともあるんだそうです。なのでなかなか気合だけでは乗り切れない部分もあるのかなと思うんですが、でもね、こう浩平さんのお便りの中にもありました、毎日平均6時間は寝ているのにっていうの、実は私もそう、最近ずっとそんな感じで6時間寝られるかなみたいな日も結構多かったりするんですが、ちょっとねびっくりするようなというか、ちょっと怖いことを目にしまして、ちょっとねご紹介しますと、アメリカのね大学での実験で6時間以下の睡眠を2週間続けた結果、脳の働きは飲酒時と同じレベルまで低下すると発表されたんだそうです。 飲酒と同じレベルというのは、この実験では缶酎ハイ2杯程度、大まかなイメージとしてはほろ酔い程度のイメージなんだそうですが、6時間以下の睡眠をこう2週間続けたことでこんなにも低下してしまう、脳の働きがねこう低下している状態であれば、そう記憶力の低下とか判断力の低下が起こるっていうわけなんです。普段じゃそんなにこうね、ちゃんと自分の力を出し切れていなかったのかと思うとちょっと怖いですよね。でね、よく寝不足の人、6時間しか毎日寝れてないのなんて言っても、寝不足の人って結構いやいや私大丈夫なんだ、睡眠少なくても結構いける方だしみたいに自分では思ってしまっているんですが、これもねまた酔っ払ってないよ、全然酔ってないよという酔っ払いと同じ状態みたいで、あるじゃないですかこういうのね、よく聞くじゃないですか。だから自分では大丈夫って思っているけれども実は大丈夫ではないっていうケースも結構あるみたいで、ちょっと気をつけようと思いました。そうかね、単発的な睡眠不足はいいんですって。ちょっと寝不足になっちゃった今日はとか、この2日寝不足だったな、でも次の日からちゃんと睡眠をとろうっていうのはまだいいんだそうですが、長期的に6時間以下の睡眠を続けているのは良くないみたいですよ。7、8時間はとるといいですねなんていうふうによく言われますよね。まあ、それでもこうお仕事とか生活の環境によって6時間ぐらいしか、ね、睡眠時間取れないよという方は30分以内の仮眠を取ることでも随分と違うんだそうです。なので浩平さんがお昼ご飯を食べた後にちょっと仮眠を取ったりしてるっていうのはとってもいいことみたいです。1時間のお昼休みがあったら最初の30分ぐらいでご飯を食べて、で残り30分はちょっとうとうと机のところでもねお休みすると、また午後元気にお仕事できるっていうことですもんね。そう、このね睡眠時間って本当日本人が世界的に見てもやっぱり短いみたいで、まあその理由は何だっていうのをいろいろ書かれてあったのも見たんですけどね、まあいろんな理由があるのかと思いますけれども、実際にその職場でのね環境とかいろんなことがあるんだと思うんですが、結構こう間違った価値観が定着しているっていう部分もあるんだそうで、よく学生の頃とか、俺昨日3時間しか寝てないんだぜとか、徹夜で勉強だったんだよとか、そういうのがなんかどこかちょっとかっこよく思ってしまったり、うわーすげーあいつみたいな、そんな風に思ってしまったり、あとは社会人になってからでも、もう君たちは若いんだから寝る間を惜しんで働きなさいみたいな感じで言われたりするような言葉、まあ今はねちょっとそういうのこう厳しいからあんまり言っちゃダメ、上司がそういうこと言ってはいけないとかあるかもしれないですけど、まあ昔はちょっとそういうのあったじゃないですか。だからそういう間違った働くことは素晴らしい、睡眠を削ってでも働くってすごいことだとか、勉強するってすごいことだみたいなのがちょっと間違った価値観として日本人の中に定着している部分もあるのかもしれないですし、まあ多分私もその影響を受けているのか、やっぱりこう深夜まですごく頑張って仕事をした日とかは、ああ私今日はよく頑張ったなって疲れているけれども、どこかちょっと清々しい気持ちになっちゃったりすることもあったりして、これでも間違いだなって、やっぱりちゃんと睡眠をとるということを第一にやっぱり考えなきゃいけないなっていうふうに思ったりしますね。こういう話を聞くと改めてそうだなって思うので、酔っ払いと同じぐらいのレベルでしか働けないんじゃもったいなくてしょうがないですもんね。やっぱりちゃんと睡眠をとってこうベストな状態でお仕事したりお勉強したりとかってしたいですからね。皆さんもぜひ睡眠時間がちょっと少ないなという方は意識して多めにとるようにしていただけたらいいなって思ってちょっとご紹介しました。浩平さん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。おかえり心帰る場所、聴いてください。
おかえりさりげない、その言葉心変える場所 My sweet home。 今にも降りそうな真っ白い冬空は私のこの心映しているよね。負けそうな日も
心変える場所でした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネームワッフルさん。桃さん、こんばんは。コロナの状況になってから家で楽しめることを増やそうとミシンを買いました。中学の家庭科でミシンをやってからおそらく一度も触らないままここまで来たように思いますが、本当久々に何か作ってみたくなったんです。いきなり大きなものは難しいので、まずはマスク、そして T ティッシュケース。だんだん慣れて楽しくなってきたので巾着袋にも挑戦しました。ミシンを買ってから半年くらい経ちますが、ちょこちょこいろいろなものが作れるようになって嬉しいです。次はクッションカバーとエコバッグを作ってみようかなと思っています。ワッフルさん、お便りありがとうございます。ミシンをやられてるんですね。このお家にいなきゃいけないという状況になってから、結構手芸をまた始めてという方も多いと聞きました。ミシンだとか何かこう編み物をしたり刺繍をしたりとか、お家の中で作品を作ったりアクセサリーを作ったりとか、そういうことを結構楽しんでる女性の方多いみたいですけれども、いいですよね。物を作るのって本当に楽しいですよね。私もね、そう、物作りは全般に好きで、そう、全然違うようなんだけど、作曲をする楽しさと、それから何かこう手で物を作り出す楽しさ、なんかすごく共通するところがあって、まあ、曲を作ってもね、目に見えないものですけれども、あの手芸とかね、しっかりこう形として出来上がっていく、全然違うものにね見えるんですが、やっぱりね、なんか何もないところから物がこうどんどんどんどん作られていく、今までこの世界になかったものが、大げさにね聞こえちゃうかもしれないけど、形になっていくっていうのはね、なかなか感動もあったりで楽しいんですよね。私もね好きなんです、結構。でちょうどね、そのミシンの話題が出ましたけど、ちょうどそう4月からあの下の子が幼稚園に入園するってことで、幼稚園でね入園する前に結構お母さんがミシンで作らなきゃいけないものがたくさんあって、上履き袋とかレッスンバッグとか、あとお弁当がある幼稚園だとお弁当袋、ランチマットとかコップを入れる袋とか、幼稚園によってねもっといろいろあるところもあるんですけど、ミシンでねたくさん縫わなきゃいけないものがあるので、私も久々に、最近ずっとやってなかったんですけど、久々に手芸屋さんに行って息子のそのバッグとかを作る材料を買いに行ったりとかしていて、でそこからミシンをかけてね作ったんですが、これがね結構楽しくって、あの手芸屋さんってね久々に行くとやっぱり楽しくって、そこもそのさっきのものづくりじゃないですけど、手芸屋さんに一歩足を踏み入れると無限の可能性が広がってるわけですよ、そのお店屋さんの中に世界が。だってそこにあるどの生地を選んで、どの糸と組み合わせて、どんな紐をそこに合わせてとかで、例えばそのお弁当袋一つにしても本当にものすごいたくさんの可能性を秘めてるわけじゃないですか。それをこう一個一個選んでいくのがすごく楽しくて、まあその息子のねものを作るということだったので、あの息子にこう好みも聞きつつ、私が結構いくつか抜粋した中でどれが好きって、どれで作ってほしいっていう意見をもらいながら、じゃあそのこの布がいいっていう布だけ決めてもらったら、あとはそこにじゃあその生地の中に入っているデザインの色の中から、じゃあどの紐を使おうかなとか、どんなデザインにしていこうかなとかっていうのが本当に果てしなく可能性があるので、こっちの紐にしようかな、同じ青でもこのぐらいの濃い青とこっちの薄い青色だったらどっちがいいかなとかって、結局ね2時間ぐらいいたかな、そう、ちょっとしたものを買いに行っただけでも2時間ぐらいも楽しくてずっといました。そうだから、もうその材料選んでるところから楽しいし、もちろん作る中ですごく大変な部分もいっぱいあって、失敗もたくさんしてやり直したりとかもしたんですけど、やっぱりものづくりで楽しいなって私もすごく感じました。でまた久々にもうちょっとミシンやりたいななんて今思っているので、ワーブルさんの気持ちがすごくよくわかります。いいですよね、どんどんいろんなものに挑戦してお家の中に手作りのものが溢れていくと楽しいですね。頑張ってくださいね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。続きましてこちらのコーナーです。
モモスガーデン。
このコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。 お便りをいただいていますのでご紹介します。ラジオネームサフランおじさんさん、ももさんお元気ですか？どうしてもお伝えしたいことがあり、またお便りしてしまいました。桜、桜とうんちくを語り反省しています。近所の並木の桜も散り、前回のお便りの通りソメイヨシノは見事に同じ時期に散ってしまいました。4月に入りソメイヨシノはすべて葉桜になりましたね。クローン恐るべしですね。さて今回桜はさておき、お伝えしたいのは私の大切なサフランの話で、本来のネタからだいぶ逸れてしまい、桜の話を語りすぎたので本末転倒、反省しつつサフランの話に戻りたいと思います。先日友人の畑に行き、サフランの状況を見てきました。私の植えている畑も同じでしたが、球根の上には見事にニラのような青い茎が一面に茂っています。一面に茂った元気な葉っぱに感動しましたが、その青々とした茎を見ているうちに疑問が。その茎を切った方がいいか切らない方がいいのか迷いました。いろいろ考えた挙句、友人の畑の玉ねぎ生産者のおじさまに聞いてみました。さすがプロ、即答で青く茂っている茎は切ってはダメだとのお話を聞きました。花が咲いた後に茎から球根に栄養を蓄えるためにも緑の葉は大切なのだと教えられました。そうなんだ、切らないでよかったと改めて思いました。実は昨年はすべて茎を切ってしまい、球根の育ち方がいまいちの感じがしましたが、そのせいと思いました。というわけで今年はこのままの状態で来月に球根の掘り出しを行います。さてその違いを改めてお伝えしますので楽しみにお待ちください。私のような素人には難しい話で、改めていろいろ考えさせられました。というわけで来月には掘り出しネットに入れて秋まで乾燥させます。掘り出しのお話は改めてお伝えいたしますが、ももさん覚えていますか？毎回バイバイで、今回は私の畑で300から400株、友人の畑で200から300株、その倍は収穫できる計算になります。すごいでしょう。次回その球根を植え、咲いた花からめしべを収穫します。そのお話は次の桃缶お便りでお伝えいたしますのでお楽しみにね。またね。サフランおじさんさん、お便りありがとうございます。サフランのお話、いつも聞かせていただいています。スペイン料理のパエリアとかで、黄色いご飯じゃないですか。で、独特のあの香り、それを出しているのがサフランというお花のめしべなんですね。で、サフランおじさんさんはそのサフランのお花を球根から育てて、で、めしべを収穫してっていうことをこう、毎年毎年やってらっしゃるんですが、何年も続けていても、やはり改めてこう知ることってたくさんあるんですね。勉強になりますね。球根をね、掘るためには、その葉っぱって、そこについてる葉っぱってどのくらい大事なのかなって確かに迷うような気がしますが、その葉から栄養がちゃんと球根に行っているわけですね。切り落としてはいけないんですね。いや、私も知りませんでした。そしてね、もうすぐ、球根を掘り出す時期になるということで、キャーすごい量ですね。300から400の倍、お友達の畑でも200から300の倍。いや、掘り出すだけでも大仕事ですね。サフランおじさんさん、頑張ってくださいね。またお便り送ってくださいね。楽しみに待ってます。モモズガーデンのコーナーでは、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。皆さんからのお便りもお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。トレイスオブラブ、聴いてください。 I can see your smile、 その笑顔が I can smile again、 勇気をくれたから輝いた日々はやる 藤谷桃でトレイスオブラブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日の放送の中で睡眠のお話が出てきたじゃないですか。それで思い出したんですけど、最近私は桃缶今週こんなお話をしますっていうことを SNS に毎週ね、前日とかぐらいにねアップしてるんですね。でそれを読んでくださったリスナーの方から、こういう話をするんですねって、僕それ知らないから放送楽しみにしてますみたいな書き込みをいただいて、で私も嬉しくて、ぜひ放送聞いてくださいねみたいなお返事のメッセージをまた書き込んだんです。でその後にまたその方から後日だったかな、再び書き込みをいただきまして、寝落ちしちゃったかなんだかで放送のその部分、その話聞けなかったんですみたいな書き込みをいただきまして、こう改めて桃缶って本当にこうみんなにとってこう眠気につながっていると言いますか、私こんなに楽しそうにテンションを上げて1時間喋ってるつもりなんだけど、最後まで聞けない人が多すぎて、これは癒しの効果と言っていいんですよね。つまらないから眠くなっちゃうというわけではないんですよね。そう、みんななんかね眠くなって最後まで聞いてくれないんです。みんな楽しみにスタートは聞いてくれるんだけど、これいいんでしょうか。何かを改善すべきなんでしょうか。そうそう、だからね、さっきのほら眠れない、枕が変わると眠れないって方もいらっしゃいますけど、ぜひ皆さん入眠儀式に、眠る前に ほんのちょっとでも5分の桃缶とかっていうのはバックナンバーのところでね、再生してから寝るともしかしたらすぐにこう心地よい眠りにつけるかもしれないななんて思いました。でもどうか皆さんが退屈して眠くなっているんじゃないことを願って、これからも楽しい放送を頑張って続けられるよう努力していきたいと思います。桃缶では皆さんからのリクエストお便りお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。桃缶動物園、動物の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上の桃缶動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃缶ライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲やこれからゲスト出演していただきたい方の曲などを桃缶ライブラリーの中からご紹介していきます。桃缶ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@fujitanimomo.com、 momokan@fujitanimomo.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。